おはようございます。
ミスターステップアップ通信コース2週間プログラムの時間がやってまいりました。パーソナリティはユバーンと
ヨナタンでお送りします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日からね、ゴールから発想せよというテーマで、
ゴール
を決めろ、お送りしていきます。
はい、僕のね、YouTube の、なんていうの、決め台詞ですからね。
決め台詞、
ゴール、もうゴールといえば僕、
ゴールといえば
ゴールといえばヨナタン、ゴールイコールヨナタン。はい、SVC です。そうね。はい。
傲慢かます感じね。
はい。ゴール。すごく大事ですね。
うん。まあ、傲慢かますって大事だよね。ゴールね。発想するときにね。
大事ですね。うん、傲慢ね。
そうそうそう。
俺はこれぐらいできるぜみたいな。
そうそう。
ちょっと自信満々に言うぐらいがある。そうそうそうそう。本当はいいんですよ。そう
そうそう。漫画で言ったらワンピースのルフィって、ね、海賊王に俺はなる。
ああ、確かにあれ傲慢かましますね、俺
は。そうそうそうそう。
なってないからね。
だって、ナルトもさよね。俺は赤毛になるって。
確かに。
うん。やっぱそういうの、そういう主人公たちって傲慢かましてるよね。
確かにね、
うん、
キングダムのね、シンもそうですね、シンも天下の大将軍になるって言ってますからね、
うんうん、
まだ弱地というか一兵卒の時から言ってますからね、
う
ん、あの人はね、
そうそう
そ
う、うん、軍に入る前から言ってるよね。
そうだそうだ、入ってもないのに言ってるから、
ね、入ってもないの
に、受験で言ったら受験生じゃない時に言ってるからね、
うん、兄弟行くみたいな、
小2ぐらいで言ってるみたいな、
うん、
ぐらいのね、
うん、
あれですけど、まあ、そういうね、ゴールから、まあ、でもそれはまさに傲慢かますというけれども、まあ、それはいわゆるゴールだよね、
うん、
目標というか自分はこうなるんだっていうことをまあ言ってるっていう意味で言うと、うん、まあ、すごく大事なんじゃないのかなというふうに思うんですが、
うん、
そのゴールを決めるとかゴールから考えるっていうことで、まあ、望む未来をこう手に入れることができるっていう、
うん、
まあ、ことなんですが、うん、まあ、それを受験に置き換えて、まあ、そのゴールから発想するっていう重要性っていうのを、
うん、
まあ、いくつかね、これから、話をしていければいいんじゃないかなと、ね、はい、思うんですけれども、
う
ん、
まあ、この3日間でね、もうそのゴールって言ってもいろんなね、段階というか、うん、層があるから、
そう、
今日1日のゴール、この1ヶ月のゴール、
うん、
受験のゴール、大学生活のゴール、
お、
仕事のゴール、
お、
結婚のゴール、
お、
人生のゴールみたいなね。
そうだね、
いろいろ段階があるんだけど、まあ、全部話することはね、今難しいけれども、この3日間のラジオではまず受験のゴールということでね、うん、目標を定めましょうということで、ちょっと今日はね、まずは勉強のゴールの話からね、うん、していきたいなと思います。
はい、
はい、
具体的には、まあ、その今日話しておきたいのは英数戦略っていう話ですよね、うんうん、をしていきたいと。
英数、英語と数学、
そう、前は英語と数学を重視してやっていこうっていうことなんですけど、うん、まあ、これも、まあ、なんでこの話をするかというと、まあ、まず受験で絶対必要だっていう考え方でもあるし、まあ、これもある意味ゴールから発想してるんですよね、
うん、
っていうのは、まあ、皆さんの、まあ、大学の目標、大学受験の目標っていわば、まあ、合格点取ることじゃないですか、
うん、
じゃあそのある意味合格点がまあゴールとも言えるわけですよね。
そうだね。
ってなった時に、実はですね、大学受験、日本の大学入試の、まあ、ほとんどの大学で、まあ、何で合否が決まるかって言ったら、これがね、実は英語と数学なんですよ、
うん、
英語と数学でちゃんと点取れば、例えば東大、京大とか、うん、医学部とかそういった難関大学でもすごくね、合格しやすくなると、
うん、
まあ、いうのがね、
うん、
あるってことですね。
そう、なんて言ったって配点がね、高いところがほとんど、
そうですね、配点はやっぱどこも高い、うん、配点が低いとこないですもん、確かに英語と数学 ね、
うん、うん、
だから例えばあのほら早稲田とかでも、うん、あの英語とかだったらもうなんか 1.5 倍から2倍近くあったりする場合もあるし、
うんうんうん、
あのまあ慶応とかもそうですし、であとはまあ東大とか京大とかでもね、こう、まあ配点はトントンとかちょっと高いぐらいだったとしても、実際なんかもう一つは差がつきやすいっていう、結局っていうところであの決まってくるんじゃない。なんかさ、国語も死ぬほどできない人って、まあ、あんまりないじゃないですか。
まあまあ、大体トントンぐらい
で、ね、理科社会もやればまあまあほどほどというか、そうそうそう、ってなるけど、英語と数学ってめっちゃできる人と、
うん、
まあ、めっちゃ苦手みたいなの、うん、すごい差が激しいですよ ね、まあ、その分やっぱ差がつきやすくなっちゃうので、うん、まあ、この英語と数学を先にね伸ばしておくっていうのが、うん、まあ、どれだけ受験でこうアドバンテージ握れるかっていうことで、うん、まあ、いろいろ話をしていきたいなと。
そうだね、
いうことですね。
だから私もその受験生やった時に、
うん、
秋の模試で A 判定を取ったんだけど、うんうん、夏の時点では E 判定やったんやんか、うん、 で、なんで A 判定いけたかって言ったら、英語がめっちゃ良かったの、その模試で。
へぇ。
で、数学もその時、たまたま解ける問題が3題ぐらい出て、
うん、
3問完答できて、
うん、
150点、200点中の89点取れた
ん
よね。
うんうんうん、
だからそれで、あの英語も150点中100点ぐらい取れて、
うん、
A 判定いってるんだけど、理科と国語って全然その時って大したことなかったんやんか、
うん、
成績としては。
うんうんうん
うん、で、その後も、先ほど言ってたけど、英語って一回伸びてしまえば実力ってそうそうぶれないというか、
ああそうだね、
一回身についてしまえば、その例えば問題形式が変わろうと、
うん、
そんな実力にぶれが出ないっていうのが英語の特徴なんよね。
そうだね、
うん、
確かに。
でだからその英語って、その最終的にはこう数学の成績の出来で受験の合否が決まるというところまで結構まあ追い詰められてたというか、
うんうんうん、
数学をもうなんていうかな、社会的にやってたみたいな感じやってんけど、
うん、
でも数学で決まるということは、その他の教科が、つまり英語がすごい安定して高かったっていうのがあってんやん。
ああなるほど。
そうそうそう、そこの安心感があったから数学にこう余裕を持って打ち込めたっていうのがあって。
なるほどね。
なんか英語と数学本当に助けてくれたなっていう。
うん、
実は実は私は二次試験の時って国語ってめっちゃ悪くって、3割やったんよ。そうそう、兄弟の
国語3割はちょっとあれだね、
ちょっとめっちゃ悪かった。
悪かったね、確かに。
で、よかったと周りの、あの同級生に聞いたら、国語は5割ぐらいやったとか、うん、6割ぐらいだとか、そんなめっちゃ難しいわけではなかったから、
うんうんうん、
国語がすごい下がっちゃったけど、でも英語と数学が良かったからカバーしてくれたっていうのがあって、だから英数ができるってめっちゃ強いんだよね。
そうだね、ね、確かにね。
そうそうそう。なんか昔ナンクロージンがその面倒を見てた受験生がいてて、
うん、
結構極端な子は、例えば東大に受かった男の子がいたんよ、うん、東大理一に、うんうんうん、でその男の子すごいのは物理ノーベンで受けてんね。
ノーベン、
物理ノーベンって理系
理系で物理ノーベン。
うん、
それはちょっと勇者だな。
すごいんですよ。だから物理0点やってんけど、
うん、
なんで受かってるかって言ったら英数がぶっちぎりできてたからなんね。
そうそうそう、
すごいすごいでしょ。で逆にある女の子でめっちゃ国語できてた、偏差値80みたいな女の子がいたよ。
うーん、
でもその女の子は国語はめちゃくちゃできんねんけど、英語と数学はもう点ででき苦手やったよ。苦手意識で避けてて、
うんうん、
国語の勉強に逃げちゃうみたいな。
うん、
でその女の子はあの東大とか京大どころか早稲田にも合格できなかった。国語めっちゃできるけど、
うーん、
なんかある意味それが示すことってやっぱ得意にするなら英数だよねっていう。
そうだね、
確
かに。
そう、だからよくあの大学で勉強の書籍にも書いてるけど、
うん、
社会の勉強には気をつけてねって。社会の
科目の方で書いてますね。社会オタクになるな
と
ね、書いてますね、
うん、そうそう、あんまり細かい知識までね気にして覚えてしまったりとかってするとめっちゃ時間かけた割に、
うん、
そんな言ってマイナーのところで出ないから。
そうだね、
うん、
確かに。だから早稲田とかでも実際あの早稲田の場合は特に何があるかって、うん、標準化っていうのがあって、
うん、
点数を調整されるんですよ、
うん、
実は、
うんうんうん、
で社会とか、まあ、いわば、まあ、平均点が高くなるような例えば科目って、うん、高得点取っても点数は実は下げられるんですよ、
う
ん、
へ
ー、そうだからみんなが取れない点数で高得点取らないとこうなんか点数がね、うん、なんか勝手にこう調整で下げられちゃう
の。理不尽じゃない。
そうそう、いやだから国語とかみんながある程度できるやつで高得点取っても、まあ、ぶっちゃけあまり意味がなくて、社会とかもそういうことがあるから、ほとんどだから早稲田の場合は本当英語で決まる、
うん、
英語がめちゃくちゃできれば、まあ、国語とか社会はほどほどっていうか、まあ、早稲田受かる人だったら国語ってまあまあできるから、
うんうん、
あんま差つかないんですよ、
うん、
で社会でもほとんど差がつかない、
うん、
だから本当8割とか9割取ったとしてもなんかあんまりこうアドバンテージになりにくいっていう学部もあったりするから、うんうん、だからなんかそこでなんかこうなんていうか、まあ、損しちゃうというかね、うん、で実際、まあ、僕も大学行って行ったけどやっぱみんなそれなりにやっぱ英語と国語できてて、
うんうんうん、
本当に社会とかも適当にやってたみたいな人でも受かってたりするから、
うんうんうん、
それはねやっぱ大学受験的にはやっぱそこがね、まあ、一番重要視してるっていうのがゴールだから、うん、ちゃんとそれをね、うんうん、まあ、なんかある程度それにちょっとさ、合わせてやった方がいいよね。
うんうん
うん。そうそうそう。あと他にも、その、まあ、なぜやったらいいかってちょっと現実的な話というか、
うん、
勉強的にもやった方がいいっていうので言うと、うん、まあ、さっきもゆばちゃん言ってたけど、まあ、一回上がったらやっぱ伸びやすいっていうのはあると思うんですけど、うん、
落ちにくいしね。
そうそうそう。落ちにくい。ただね、うん、あと、ただ、ほら、 伸ばすのにちょっと時間かかるじゃん、エースって、うん
う
ん、
かかるかかる。
1ヶ月死ぬ気で詰め込んだり息に上がるっていうものじゃないじゃないですか、うん
うん、3,4 ヶ月は最低でもかかるね。
なんかこうなんていうのかな、熟成させる期間が必要というか、なんかいっぱい覚え、なんかいっぱい覚えないといけないのあるじゃん。だからなんかそれらがこうつながっていくのにちょっと時間かかるというか、っていう感覚あるかなと思うんだけど、社会ってもう覚えたら即点になるから、社会でなんかラスト1ヶ月で死ぬ気で詰め込んで間に合わせたっていう例はいっぱい聞くんですよ。昔教えてた子でなんか2ヶ月ぐらいで早稲田受け、あの目指してた子なんだけど、なんか11月なんか終わりぐらいまで、社会延べみたいな子がいたんだけど、そっからめちゃくちゃやって、本番センター世界史98点取った子いたんですよ。3割ぐらいから。でその子も結局何かって言ったら英語、それまで英語ばっかやってて、ずっと英語やってて、もう11月末ぐらいのもう余裕で早稲田でも合格点取れるぐらい、英語伸ばしきってたから、もう残り。
から世界史ができた。
そうそう、ガーってやって、一気に、あの、詰め込んで、ね、できたっていう子がいたけど、
まあ、国立でも同じやけどね。そうそう、やっぱ5教科6科目やらなあかんからって言って全部まんべんなくやるのってちょっといけてなくて、
そう、ね、
戦略的ではないんですよね。だから最初に英数を伸ばしきったら、あとはほぼ暗記科目である理社に時間を割けるし、
う
ん、国語もだって英語と数学ガチで勉強したらさ、国語力上がるじゃん、ぶっちゃけ。
そうだね、そうそう、英語の評論文やってたら、うん、それが日本語に直しただけなのが現代文だから、
う
ん、結構読み方一緒なんですよね。
そうそうそう、
ある程度できるよ。
そうなのね、うん、だから阿部くんとも話したけの時とも話したけど、その大森徹先生って生物 の,
あ
生物の先生がいてて、うん、能動的アウトプットが大事だよっていうふうにおっしゃるんですよね、
うん、
でナンクロージンの勉強法も全部能動的アウトプットだよねっていう話をしてたんだけど、
うんうん、
そのそうやって言語化どんどんしていくっていうのって、それ自体がもう国語力のトレーニングなんですよね、うん、
なるほど。
だって理解してるっていうことと、それを言語化するっていうのとでは、理解するのと言語化するの全然レベルが違うから、言語処理能力が使う部分が全然違うから、なんかそういうセルフレクチャーするとか、英語を直読直解で和訳しながらやるっていうことだけでも、あの国語力ってある程度基礎力が身につくんですよねっていう、私も受験生の時そういう感覚やったから、国語っていうのは別にあの国語だけではなくて、他の教科のどの教科にも必要な力やから、
うん、そうだね、
本気でその国語以外の教科に取り組めば自然と国語力って身についてるっていう、そうそうそう、
確かにね、
だからそうそうそう、国立理系とか国立文系の人でもまずはちゃんと英数をガチガチに固めてから、他の教科にしっかり安心して取り組んでいくっていう方が確実に志望大学の奥に近づくってね、
実際の開成とかああいった高校でいわゆる一流の進学校とかでも結構聞くと、あの東大受かってる子とかでも理科は夏から始めてるみたいな子かなり多いんですよ、理系の子でも、
そうなん
で、だからなんか夏の模試では結構ボロボロみたいな、
うん、
でも英数やっぱもう死ぬほどやらされてるから、
うんうん、
やっぱ英数ガチガチに固めてるから、なんか夏ぐらいからもう本格的に始めて、まあ、それでも間に合うみたいな、
うん、
っていう戦略をね、実は一流の特に伝統的なもう昔からすごい進学実績があるあの進学校ってほとんどそういう英数戦略って採用してるんですよね、
うんうん、
だから相当ね、数学とか英語も やりまくってる。特に灘高とかだったら、あれですよ、もう中学校3年生レベルで、あ、じゃあ中学校3年生時点で英語を、カンカン同率レベルの英語を読まされてるらしいから、
ね、うん、
もう相当鍛えられてるんですよね、
うんうんうん。
そこまでやっぱガーってやってるから、まあ後で理科社会はね、受験後半期でキュッて詰めればできてしまうみたいな、っていうのがあるから、
うん
うんうん、まあ、そういった意味でも、これはすごい、あの、理にかなってる方法というか、だから、この通信コース入ってるみんなも、その英数戦略をぜひですね、ちょっと採用してもらえたらいいんじゃないかなと。そうそうそうそう。
そうだね。そうすれば、自然とゴールから発想して勉強してることになるから、まずは、あの、高校1年生、2年生とかだったら、絶対英数からまず優先的にやった方がいいし、高校3年生の子でも、まずは、その英語数学の基礎知識だったり、公式だったり、解法っていうのを、しっかり頭に入れてから、あの、しっかり点数取れなってから次の教科に進んでもらった方が、確実に勉強っていうのはスムーズに進んでいくようになるので、ぜひそういう風にやっていきましょう。
はい、
はい、ということで、今日はこの辺りで終わります、
はい、
まだ英語の音読しなければしっかり今日も30分やっていきましょう。
俺のパートだぞ。
とは一冊ね決めて3コースの反復を、していってほしいなと思います、う
ん、はい、
勉強計画立ててほしいという人は必ず先に申し込みをしてくださいね、うん、まあ、手帳も毎日ねしっかり書いてほしいなと思うので、ね、
はい、
まだ書いてないよという人は早速ちょっと今日の分 ね忘れない
うちに書いていきましょう。この音声聞いたっていうのも手帳に書いたらいいですね。
書いてね、
うん、
はい、ということで明日も同じ時間に会いましょう。
お会いしましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイバーイ。
バイビロン。